礼が感謝いたします。京都中央チャペル牧師の加瀬信夫でございます。本日は第一テモテ3章の1節から13節を開き、すべてのキリスト者の役割と題してメッセージを取り次ぎさせていただきます。さあ、今から開く聖書箇所は、教会の監督や執事、指導的な立場に立つ者に向けて語られた聖書箇所でございます。でもこう聞くとですよ、あれ、自分はそんな役割を担っていないから自分には関係のない箇所ですねと思われた方がいたらご安心くださいませ。というのはですよ、そもそも、教会のその監督や執事というものはですよ、そんな教会の指導者は神に人を導くために人に仕えるものであります。どうでしょう、神に人を導くために人に仕えるものと聞いたらですよ、何もこれは教会の指導者だけに与えられた特権ではないってことがわかりますよね。そうです、すべてのキリスト者に、あなたに向けて語られている御言葉である、今日神様が私に語ってくださっているって受け止めることができるのでございます。さあ、今から開く聖書箇所、ここを通してですね、神様はこの書かれていることを皆さんにその役割を担ってほしい、こんな人物になってほしい、こんなキリスト者として歩んでほしい、そんな期待が込められている箇所でもあります。さあ、感謝して御言葉を拝読してまいりましょう。
テモテへの第一の手紙、3章1節から13節。さて、監督は非難のない人で、一人の妻の夫であり、自らを制し、慎み深く、礼儀正しく、旅人をもてなし、よく教えることができ、酒を好まず、乱暴でなく、寛容であって、人と争わず、金に淡泊で、自分の家をよく治め、金言であって、子供たちを従順なものに育てている人でなければならない。さらにまた、教会外の人々にもよく思われている人でなければならない。そうでないと、そしりを受け、悪魔の罠にかかるであろう。それと同様に、羊も金言であって、二枚舌を使わず、大酒を飲まず、理をむさぼらず、清い良心を持って、信仰の奥義を保っていなければならない。
さて、今日開いたこの今拝読した御言葉はですね、教会の監督や、執事、指導者に向けて語られている箇所でもありますが、同時に全てのキリスト者に向けて語られている箇所でございます。その神のために働く者がどうであるべきか、全てのキリスト者の役割といいますか、それはですね、もう2節から12節までびっしり書かれていましたね。ちょっと拝読したいと思いますね。酒や、不正な利益に溺れないものであること、また暴力を振るわず温和であること、金銭に無欲であること、また二枚舌を使わず誠実であること、悪口を言わず自分を制し全てに忠実であること。そう、非難されるところがなく自分を制することができて、慎み深くて品位があって、人をもてなしよく教えることができるものであるようにと語られておりました。また、7節を見ると、教会外の人々にも評判の良い人でなければなりませんとありました。そうですよね。教会の中でだけいい子ちゃんではいけないのであります。教会の中であろうが外であろうが、私たちはどこであってもキリスト者であり、すべての方と仲良くする必要があるわけでございます。隣人を愛するのでございます。さあ、ちょっと話は変わりますけれども、皆さんはサーバントリーダーシップという言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。この意味はですね、サーバントは、召使いとか奉仕者という意味でございます。そしてリーダーシップは指導力のことです。つまりサーバントリーダーシップというのは、人の上に立って、人を導く支配型ではなくて、そうではなくて、人の下に立って人を導く、それがサーバントリーダーシップでございます。 さあ、ちょっと考えていただきたい。皆さんに質問するので、ちょっと、考えていただきたいと思います。すべての世界中の人を救うために、人に仕えた偉大な指導者。こう聞いたら皆さんは、誰を、どなたを思い描くでしょうか。そうですよね。神様、イエス様を思い描くのではないでしょうか。神様が自分の神という位をも捨てて、人となった、その人というのもですよ、貧しく王様とか、まあ、あの貴族とかではなくて、平民、もう貧しいものとして生まれ、弱さを知って、人に仕えるものとして来てくださった。また、そうです。聖職式ありましたよね。師である、師匠であるイエス様が弟子の足を洗う。そんなイエス様。また、人々の罪を背負うために、いや、自分が身代わりになって死んでくださったイエス様のその十字架を思い描くのではないでしょうか。私たちキリスト者は人の上に立つものではありません。イエス様、神がなさったように人々に仕える、人を救いに、人を幸せにするために、愛するために人に仕える、そんなサーバントリーダーシップを行うものであることを覚えようではありませんか。愛する兄弟姉妹、サーバントリーダーシップを行いましょう。神様はですよ、背き続ける私たちを救うために十字架にかかって死なれました。こんな馬鹿げたこと普通あります?人の身代わりとなって自分は悪くないのに死ぬ。愚かな行為と言えるでしょう。でもですよ、御言葉は語ります。第一コリントの一章の25節ですね。御言葉を拝読いたします。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。アメン。この世では愚かしく見える行為であっても、その愚かしく見えることが賢いのであります。私たちもこの隣人を愛する、隣人を愛して生きたイエス様に習うものとなろうではありませんか。人に仕えましょう。人の幸せを考えて生きるのです。まあ、ちょっと私の話をさせていただきたいと思います。まあ、どんな小さなことでもいいんですよ。このサーバントリーダーシップを行うということね。もう大きなことをしようというと、なかなかね、やれないと思うかもしれないので、まあ、ちょっと私の、なんて言うんでしょう、体験を通して皆さんも、あ、こんなぐらいでいいのかと思っていただけたらと思います。まあ、私はですね、障害を持った方々の魂を救い、養う、そんな役割を担っている牧師でありますけれども、先日ですね、知的障害を持った方と、オセロ、この勝負をしたわけであります。まあ普通に勝負をしたら私、まあ勝つことができます。でも私がしたいことはですよ、その勝負に勝って、その方の、勝利者としてその方の上に立つこと、それが私のしたいことではありません。そうではなくて、相手の方がどうやったら幸せになれるんだろうなってことを考えて、まあオセロをするわけであります。3回した。3回とも私、まあ負けるわけであります。するとどうなるのか。まあ、相手の方はですね、とっても得意そう、嬉しそうなんです。いや、嬉しいんですね。喜んでるのであります。やはり知的障害がある。ですから、まあ、頭を使うことに何らかの、まあ、不得意意識、まあ、苦手意識というか、そんなものがあるんですね。でも、その方がですよ、先生と呼ばれているものに3回連続で勝ったらどうでしょうか。もうすっごく嬉しいって、自信がつくんですよ。いや、たかがオセロの勝負の自信でしょって思われたかもしれませんけれども、やはり自信を持っていただいたことでですよ、その方の何らかのアクションが、まあ、言動というか、まあ、これから先のですね、何かが変わるんじゃないか。まあ、そんな願いを込めてのことであるのでございます。ちっちゃなことです。でも、これが私なりの、まあ、人に仕えるサーバントリーダーシップなのでございます。愛する兄弟姉妹、世の中は競争社会であります。もうみんながみんなが人よりも先に、人よりも上に立とうとしている。そんな社会であります。もう自分が自分がって考えている。でも私たちは相手の幸せを考えるものとなろうではありませんか。神様がですよ、人となったように、イエス様が弟子の足を洗ったように、人に仕えるものになりましょう。主がですよ、ご自身の命までも投げ出したその自己犠牲をなさったように。まあ、自己犠牲というと、私たち嬉しいものではありませんよね。 なかなか大変なことであります。もちろん愛する家族とか仲の良い方のためになら、まあある程度のことは自分を犠牲することができるでしょう。でもどうでしょうか、あなたにひどいことをしたあの方にとかないですか。この人にはなかなかできない。でもです、すべての方に、教会の内外でって方、教会の外でもって語られていました。すべての方にですよ、イエス様がなさったようですべての方に、会社で、学校で、ご家庭で、友人、知人の皆さんに、すべての方にサーバントリーダーシップを行おうではありませんか。するとどうでしょうか。相手が幸せになることを考えて生きるあなたはですよ、2節から4節にあるように自分を制し、慎み深く品位があり、そしてよくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で自分の家庭をよく治めるようになります。今日ディボーションを行った方々を通して周りの方々が幸せになりますね。ハレルヤ、感謝でございます。神の喜びが溢れます。一言お祈りいたします。愛するご在天の主なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえて感謝いたします。今日御言葉をあなたが語ってくださったことを、導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ神様、私たち人の上に立つそのようなものではなくて、人に仕えて、そして人を幸せに導くものとならせてください。あなたが、主よ、あなたがなさったように、私たち人に仕えるものとならせてくださいますように、神の救い、神の喜びへと導くものとして私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。今日ディボーションを行った方々を通して、この神の御業が現れます、起こります、救いが起こります。神様、ありがとうございます。この恵み、この喜び、主にあなたに感謝して、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。